今週も始まりましたビューティフルモーメント。この番組は皆様に希望の毎日を送っていただくお手伝いをコンセプトに、医療、教育、文化、芸術を発信する命未来学校がお送りするボーダレスなトーク番組です。毎回多彩なゲストをお招きしてハッピーな時間をお届けいたします。おはようございます。パーソナリティの命未来学校学長の矢郷義明です。そして命未来学校生徒会長の翻訳家イロナさんです。
おはようございます。
おはようございます。
矢郷さん、
はい、
先日はですねチャリティーコンサートがありましたよね。
はい、いつでしたかね。8月の15日ぐらいで、
13日でしたかね。
はい、はい、じゃあ13日ございました。はい、はい、
あのあれはピースフルというアルバムができましてから、はい、
そうです命未来学校のアルバムですね、はい、ピースフルのスペシャルなミニコンサートということで、
はい、
新世界病院の夏塚副院長と秋安先生と一緒に私も混ざって演奏させていただきました、
はい、すごかったらしいですよ。
いやいやすごかったとかわからないですけど、はい、夏塚先生と秋安先生は5万円でございました。よかったです。
何よりですね。
はい、もうお喜びで、はい、動画も撮っておられました、
はい。まあ、このコンサートはですねチャリティーコンサートということで、はい、CD もですねそのチャリティー CD ということで、
はい、
寄付されるということで、
はい、そうです。
まあ、素晴らしい。
そうなんですよ、
ことですよね。
ミュージックドネーションという企画でございましてですね、はい、まだまだまだまだたくさんね聞いていただければと思いますのでね、
はい、
皆様ねぜひ日本中どこででも購入できますし、
はい
はい、ダウンロードも世界中で配信されております。はい、は
い、ググっていただければと思います。
ぜひぜひよろしくお願いいたします。はい、それではイロナさんよろしくお願いします。
はい、この番組は医療法人新世界、新世界富山病院、日本カイリビング株式会社、弁護士法人健禄法律事務所、一般社団法人シニアサポート北陸、ひばり行政少子法人、カイリパートナーズ株式会社、株式会社トチオ、射水内科クリニック、株式会社振興開発、阪神弁当の有限会社ウェルカムがお送りいたします。
はい、今週のゲストはフリーアナウンサーでラジオパーソナリティ、そしてスポーツ実況で大活躍の幕内直哉さんにお越しいただきました。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。皆さんおはようございます。幕内直哉です。
はい、1年ぶりのご出演
です ね、
そうですね、はい、
去年も9月に出演をさせてもらいましたので、
はい、幕内さんね高校野球の実況などもねお聞きしておりまして大活躍だなと思って。いやい
や恐れ入ります本当に。
いやいやいやいや、
暑かったです今年はね。
はい、本当ですね、
はい
はい、そういろいろなスポーツの実況で幕内さんのお声を聞くので、あ、お元気なんだなと思って、はい、同い年で同級生ですから、
あの生存確認じゃないですか、
生存確認ね生存確認をさせていただきながら、はい、そして県内のスポーツのことなら牧内さんにお聞きしたのが一番早いと。
恐れ入ります。
いうことでですね、はい、いろいろ県内スポーツについての解説などねお聞きさせていただければと思いますけども、イロナさんの方から牧内さん何か、
はい、
こんな方ですよというご紹介ありましたら、
はい、うん、そうですね、まあ、紹介するまでもないと思うんですけれども
、もうそんな感じになってきましたね。
超有名人ですから、
ね、ですよね。
いや、とんでもないです、
はい、本当に多分声を聞いたらみんなわかるんじゃないですか。
そうですね、
大体
どうなんですかね、
うん、だと思うんですけども、はい、まあ、一応ですけれども牧内直哉さんはフリーアナウンサー、そしてラジオパーソナリティ、テレビ番組の司会、ナレーション、サッカーや野球その他のスポーツの実況、雑誌原稿の執筆などマルチな活動をされています、まあ、それだけではなくてですね社会人落語家安野家二楽祭ということで、また劇団バラ団員などとしても活動されています、はい、
ま
あ、他にもいろいろあるかと思いますけど、
はい、ありがとうございます。
今日のお話の中にまた聞かせてもらいたいと思います。
はい、いきなりあれですけど高校野球はねやっぱ富山商業さん、
はい、
夢中で見てましたけども。
素晴らしかったです ね、
は
い、守備がねいいチームというのは、はい、やはりこう試合がまとまりますよね、
はい、
で接戦になりますよね、
はい、
あのずっと地方大会から守備が良くてですね、うん、
はい、
富山大会は5試合でノーエラーで、甲子園行きましたんで、で、その甲子園の大会通じて唯一のエラーが 最後の、相手に与えた決勝点につながったということで、6試合やってエラーがその12回の1つだけというのは本当に守備が鍛えられてて、しかもファインプレーもね、これも地方大会の時から各選手がよく出てましたよ。
そうですか、はい、当時は、ね、グラブトスが
ああそうですね、
ね、
はい、セカンドゴロをね深いところで取ってショートへトスして一塁へ投げるという ね、はい、令和の洗い場と呼ばれて
も
う野球詳しくない人はね、何言ってんだみたいな話になりますが、プロでねそういうお上手な荒木井端という二遊間が中日にいらっしゃって、まあ、その時のようなプレーを見せたっていうね、プロフェッショナルな守備もありましたからね。
そうですね、はい、ただ4番ってまだ2年生
なんですよ。そうなんですよ、彼もね地方大会最初はね4番じゃなかったんですよ、はい、で途中からあの4番に座ってということだったんですけど、はい、守備もうまいですしね、
で、でかいんですよ、
ね、そうなんですよ、
はい、あお父さんでかいなんで、お父さんとよく似てますよね雰囲気も、
はい、
はい、いい選手でね、富翔から阪神タイガースに入ってこれるような
あ、ね、そういう選手も ね、いてくれればいいんですけれどもね、
はい、もう牧内さんも阪神タイガース大ファンでございます。
そうですあの、まあ、今日もね一応その富山のスポーツ云々ということで呼ばれてる面があると思うんですけれども、うん、はい、私としてはですね、はい、正直今一番気になっているのは、
はい、
まあ、これあの収録日と放送日にかなりラグがありますんで、はい、ちょっとどうなってるかわからない、
はい、
阪神タイガースが果たして放送されてる時はどうなってるか、はい、ということはものすごくこう気になってますね。
そうですね、
はい、イローナさんがね、はい、今あの、阪神タイガース模様の膝掛けを持っておられて、はい、それイローナさん阪神タイガースのファンなのかな
たまたまですよ。
たまたま
そうだ、ね、そうで、
はい、残念。
富山でこうやってこうメディアに出ていろいろこう、まあ、おしゃべりさせていただいてる立場としてはね、富山でこんだけ阪神ファンを公言している人間は多分なかなかいないって、私ぐらいじゃないかなと思うんで、
そうです
ね、なんとかこの阪神の魅力もね、
うん、
富山のスポーツとは直接つながらないかもしれないですけれども、うんうん、伝えていきたいなと。あのちなみに富山とのつながりでいうとね、去年も話したかもしれませんが、サンダーバーズに所属していた湯浅投手が、はい、阪神タイガースの所属 で、ちょっと怪我でね一軍登板はまたこれ今どうなってるか分かりませんけれども、できてないっていう、去年ほど活躍はできてない WBC のねメンバーに選ばれて、ちょっとその疲労とかもあったのかもしれませんけれども、はい、ということで富山県民の皆さんは湯浅投手にねぜひ注目をしていていただきたいなと。
そうですね、
はい、
WBC があったので野球がすごくこう注目されていた年だと思うんですけどね、
うんうん、
だからこの勢いでまた野球やる人口、まあ、増えたり見てくれる人口が増えたらいいなと思います、
ね、そうなんですよね、うん、高校野球もだんだんと野球人口が減ってきていて、はい、まあ、学校の党配合もあるので、
はいはい、
まあ、その影響もあるんですけれども、はい、参加チーム自体がもう少なくなっていて、1回戦の数なんかもこう減ってきたというね、組み合わせをこうしていると。私あの高校野球の中継始めたのが2008年からだったんですけど、はい、その時はですね1回戦の初日の日は1日3試合実況したりもしてたんですけれども、はい、今年1試合になっちゃって、
あ そ, うですか、
そのぐらい組み合わせでそんなに日程の中で1日何試合もやらなくていいようになったっていうのは、
う、
まあ、ちょっとやっぱり野球人口が減っているっていうことなんだなっていうふうには感じますね。
そうですね、う
ん、はい、
まあ、その分選手のクオリティがなんか濃いような気はしますね。
それでも野球をやりたいっていう人たちですから、例えば野球部員が少ない学校でこう合わせて連合チームというところで出場したりとか、また単独廃校ルールっていうね、こうよその学校から選手を借りてで1チームとして大会に出るっていうようなね、そういったルールも適用されてるんですけれども、意外とねっていうと失礼かもしれませんけど、はい、そういうチームもしっかりと皆さん野球に取り組んで、大会に臨まれるので、
はい、
こう好ゲームを見せてくれますね。はい、あの1回戦から中継をね、ご覧いただける環境っていうものができるようになって、はい、でそこにも1試合1試合のドラマが あって、うん、でその先輩たちのこう試合の勝ち負けとは別に頑張ってる姿を見て、うん、あ僕も野球をやってみたいな、私も野球に興味持ちたいなっていう人が増えてくれると嬉しいなという思いで実況はしてます、
うん、そうですね、はい、本当にそういうねいろいろ勉強もスポーツも頑張っていただける若い方がもっともっとね、うん、たくさん出てきてくれたらいいなと思います。そういう面で富山県内のプロのスポーツチームも活躍されておられますので、こちらの方の解説も牧内さんがされておられますので、まず片晴れ、
うん、
片晴れさんのことからお話をいただければと思います。今期は
片晴れもですね、うん、この番組が放送されてる時、はい、どういったところにいるか
そう
ということですけれども、今は本当に昇格のチャンスですからね、はい、今年のですね J3 リーグはずっと混戦模様、上位混戦なんですね、はい、でカタールも上位にいて、
はい
はい、こうキープし続けている状況っていうのが続いていてっていう形なんですけれども、はいはい、負けた試合のあとちゃんと立て直せているとか、あるいはこう富山に勝った上位チームが次負けてしまうとか、まあ、そういうようなことが結構続いてまして、
はいはい、
このあたりは最後まで厳しい戦いになるのかなというふうには思いますが、でもチャンスがすごくありますね。
そうですね。
で一番僕が見ていていいなと思っているのは、
はい、
点が取れるんですよ、
あー
チームとして、はい、でこれはやっぱりその取り合いになってもこうひるまないというかね、うん、はい、最後まで諦めずにこうチャンスを伺えるっていうことがあるので、勝ち点積み重ねていけたらいいなというふうに思いますし、まあ空気としても昇格のこうチャンスっていうのは感じますね。
そうですね。
あと今年からですね、これは高校野球もそうだったんですけれども、スタンドで声出し応援が可能になりまして、これがとてもですねいい空気を作っているのかなというふうにも思いますね。
はい、そうです
ね、選手の力にもなってるんじゃないでしょうか。今年は去年に比べてそんなにこう選手の入れ替えとかも激しくなかったんですよ。です、
ね、
ですから、はいはい、まあ、そこからチームとしてまとまっているものをこう積み上げて今シーズンに臨めてるっていうのはこれいろいろ考え方あるんですけれども、はい、まあ、一つの強みとしては出てるんではないかなっていう気はしますね。
そうです
ね、はい
はい、この調子で、
うん、
ね、
はい、
ぜひぜひぶっちぎっていただきたいですよね、
うん、本当です。私も自分勝手なことを言うとですね、
はい、
ぜひそのカタール富山が昇格を決めた試合の実況をしたい、
はい、
っていう思いはあります。ちょっとどんな風にこう自分の中でなるかなっていう思いもあって、まああんまりそのことばかりを考えてはいけないので、はい、一つ一つ毎試合毎試合丁寧に実況するっていうのが大事なんですけれども、
はい
はい、でもちょっとその場にこう実況アナウンサーとして立ち会えたら嬉しいなという思いもあるし、
ね、
こんなこと言うと他のスポーツクラブの皆さんには申し訳ないんですけど、
うん、
私唯一ファンクラブ会員なんですよ。
あ、そうなんですか。
カタハレ富山は、タイガースもファンクラブ会員ですけど、タイガースとカタハレのね、ファンクラブ会員なんですよ、はい、だから今年はそんな番組はやってないですけど、FM 富山さんでカタハレの番組担当してる時に、ファンクラブ会員 ID827 番牧内直哉ですって自己紹介してるのは嘘じゃない。
あ、そうなんですね。
本当なんです。で827番ですからね、数字も、
すごいですね。
そうなんですよ、
周波数、
はい、
はい、
たまたまなんですって。
へえ、
たまたまそうらしいんですよ。
そうい
うね、はい、これは嘘じゃないですよっていうことを、
は
い、
いやこれね本当に昇格の中堅ね、
うん、
ぜひやっていただくと、
はい、
私も嬉しいですね、うん、
はい、まあ私は中継に携わる立場ですけれども、
はい、
スタジアムに行ってね、応援に行ってもらいたいなっていう、
うん、
どこの位置でご覧になってもいいと思うんで、
うん、
はいはい、楽しいと思いますし、
うん、はい
はい、
そうですよね、うん、ぜひぜひ会場で見ていただければと思います、
はい、
ぜひ応援してあげてくださいませ、はい、続きましてはバスケットボール、
うん、
グラウジーズさん、
はい、よかったですね、昨シーズン残留できて、
ね、
本当ギリギリだったんですけれども、
はい、
でもギリギリだろうが余裕だろうが、
うん、
トップカテゴリーにこう残留するということがいかに大事かっていうことだと思うんですよね。
はい、
はい、またシーズンねこれから、
はい、
10月から始まりますんで、これゼロからのスタートですから、
そうです、
ね、横一線ですから、
はい
はい、ぜひ期待して 見たいなと。
そうですね、富山県はそのプロチームっていうのもね、はい、結構あるので。
そうです、
まんべんなく皆さんね、
はい、はしごしてね、見に行っていただけると、はい、いいかなと。
そうなんです
ね、思います、はい、昼はサッカー見て、夜からバスケを見に行くみたいなね。
そうですね、
はい、はしごできる日程になってることもありますから、はい、
そうですね、野球の方も今サンダーバーズってリーグはまた違うんですよね。
日本海リーグですね。
日本海リーグって
今富山と石川と2チームで試合をしているという状態ですね、はい、
毎回変わってる感じが。
独立リーグはね、今ちょっとリーグの数が増えたりとか、チーム自体もまた増えたりというようなこともあって、リーグのこう編成がいろいろと紆余曲折を経ているなという感じはして、これは一時期のプロレス団体が乱立している時と似た構図があるのかなというふうにも思いますけれどもね。
そうなんですかね、はい、まあ、いろんな思いありいろいろあってこう、はい、まあ、リーグは変わってったりとかするんでしょうけど、またね、うん、固まったりとかするかもしれないですよね、
はい、野球そのものは面白いので、
まあ、
ただ
その
富山と石川だけでこう試合をしているっていうところで、本当はもうちょっとこうバラエティに富んだ方がいいのかもっていうのはありますけれども、野球自体は面白いので、そこも注目してもらいたいですし、こうなっていたことのいい部分として、
はい、
NPB の2軍チームがやってきて、
はい、
そのリーグ戦とは違うんですけれども、こう試合を行うという機会が結構増えてましてですね、はい、今年も佐藤輝明選手が2軍にいた時のタイガースが富山にやってきて、球場がいっぱいになったと、いうようなこともあったみたいですけれども ね、
まあ、まあそういういい面もあります
から。そうそう、いい面もあるんで、
ね、
そうそうそう、
はい、はい、そうですね、これもまたね、会場にぜひ皆さん行って応援していただければと思います。
本当です、
はい、あとはまあ個人的にあの女子のバレーボールも見るんですけど、
うん、
アクアもね頑張っていただきたいなと思ってね。
アクアもトップカテゴリーですからね。
そうなんですよね、うん、
はい、しっかりとその残留をして、
うん、
トップカテゴリーでこうプレーをしているっていうことは、
うん、
これはもうその県民にとってもね財産ですからね。
そうなんです
よ、はい、以前はねもっと全国わーっとこう回ってる感じだったんですけど、今ホームアンドアウェーみたいな形でこう地元での試合の数とかも増えてますから、そういった意味では見に行きやすい環境にはなってると思うんですよね、
はい、そうですよね、はい、もう女子バレーボールもぜひ皆様応援してあげてくださいます、
はい、
アクアフェアリーズでございますね、はい、そしてハンドボールが、男子ハンドボールがまず、
はい、富山ドリームスが今年から
富山ドリームスができて、
はい、男子もね、そうやって JHL に加盟するチームが、まあ、これはもう準備もずっとしてましたから、はい、満を持してということ で、
ね、
登場することになりました。まあ、残念ながらねなかなか勝ててないんですけれども、は
い、最初厳しいでしょうね、
は
い、
これは最初はもう仕方がないの で、今年が元年ですから、
はい、
元年見られるのはもう今年しかないわけで、まあ、今ちょっとあのブレイク期間になってますけれども、また後半この後始まりますので、ぜひ記念すべき初勝利をね地元で飾ってもらえれば、はい、その目撃者にねこ
う
お客さんもなれればいいと思うんですよね。
あのハンドボールはね富山県のもともと強い、
はい、
こう土地柄から生まれたチームということ で、ドリームスもね、
はい、
これからもともと、
そうです、しかももうその富山の中でも特に聖地と呼ばれる氷見を、拠点にしているチームですから、本当にこれでガンとこう盛り上がっていければいいんではないかな、
はい、
まあ、ハンドボールは私もその実況歴としては本当短いんですけれども、
はい、
面白いですね。
そうですね、
競技が面白いですね、本当に、はい、でそんなにねこんなこと言ったらなんですけど、そんなにルールわからなくても楽しいですよ、
はいはいはい、面白いですね、
はい、
はい、そして射水市のアランマーレ、
はい、
女子ハンドボールチームですね。
これも鳥で登場です ね、すなわちこの番組はもうアランマーレが鳥から、
はい、アランマーレが、はい、
大事です、
はい
はい、
前期はですね、うん、ものすごいとこまで行ったんですけど、ね、
はい、そうですよ、ついにプレーオフ進出も果たしまして、やりました、 だからアランマーレも正直最初はなかなか勝てない状態でスタートして、こう毎年の積み重ねでいったので、ドリームスもねそれと同じようにこう上がっていければっていうふうに思いますが、アランマーレはもう今やそのリーグの中でも強豪チームの扱いですよね。
はい、そうなんです、うん、前期の時は攻撃主体になってたりして攻めるチームということで変わってきたなと思ってたんですよ、
はいはい、チームとしても楽しいです。やっぱりね、点が取れるチームはね楽しいですよ、
はい、そうなんです。
でも横島彩さんがね、そりゃもうダントツの得点王ですからね。
そうです、そうです、
本当に、はい、だからその得点力がチーム全体でも高いですから、
うん、そうです、
本当に見応えがあります。はい、あと接戦にも強くなりましたからね。
そうですね、まあ、今すごく熱いんで、今季はもう本当にまた注目ですよ、はい、
もう一つ上をね、
そうですよね、
目指して、
はいはい、本当に射水市からもう世界にね、うん、
本当ですよ、
ですよね、
本当です、はい、まあ、残念ながら代表の選手は今はね名場に入ってなかったみたいですけれど、これまたね上がっていけばチャンスもありますし、かつて入ってた選手もいるわけですから、
そうですよね、
はい、ぜひねこれからは世界大会もね、
う
ん、はい、織姫ジャパンも注目していただいて、
そうです、
はい、
本当にもういろんなチームあり、もうね、うん、プロチームトップカテゴリーで、富山県にいっぱいあるのでね、
はい、
もうぜひともね注目していただきたいと思いますが、イローナさんスポーツね、
はい、
またね、はい、いろいろ触れる機会があったらいいなと思いますけども、なんか気になる
スポーツとかありますか？そうですね、まあ、ね、私そんなスポーツ詳しくないんですけれども、まあ、先ほど牧内さんも言われたようにハンボールとかはルール分からなくても楽しめるっていうのがすごい実感しました、うんうん、やっぱりそのルールが野球にしてもそのハンドボールにしても他のスポーツにしてもちょっと私わからないので、こうつまらないなみたいななってるんですけど、でもハンドボールはですね、私も結構注目してますね、はい、アランマーレすごい応援してます。あ、もちろん他のチームも買ってほしいんですけど、はい、
そうですね、アランマーレ僕夢中になって結構見るようになってからいろいろ分かったこととかもあって、うん、そのハンドボールだけじゃなくて優れたボールスポーツのいい選手とかって球が速いですね、
うん、
まず、
はい、
どのボールを使ってても、うん、
はい、
高校野球を見てても大人のボールみたいなの投げますもんね、
うん、
サッカーだったらシュートするボールの速さとかですよね、
はいはい、そういったものというのは、うん、まあ、全てがそれじゃないんですけれども、うん、体幹を鍛えているということがすごく大事なようで、
そうです、
サッカーですとカターレの大野選手、うん、エースストライカー、得点がこう急に増えた年があったんですよ、うんうん、まあ、これまではこう惜しいシュートが多かったんですけれども、はい、でそれはその伺うと体幹を鍛えたということがすごくいい結果につながった、うん、これは藤川球児投手がね球速くなったのも体幹だということで、アランマーレの選手もフィジカルのトレーニングを積んだというところがこう積み重なって得点力が上がったっていうものも体幹を鍛えたということなので、そこがやっぱりすごく一つポイントになってるのかなというのをお話伺ってるとそういう印象は受けましたね、
うん、やっぱりそういうプロスポーツを身近で見るとこういうフィジカル、そもそも技術以前に体をしっかり作る、うん、基本から基礎からっていうことをやっぱり大事なんだなということを学べるので、
はい、
単純にスポーツも楽しめますけども、こういろんな文化的なこととかね、どういう風にしてこう人ってなっていくんやろっていうことを学べますから、うん、ぜひねこれ皆さんもね娯楽だけではなく、なんかこう人間形成にも良き、子供さんにも良きことになると思いますね、うん、スポーツね、ぜひとも応援していただければと思います、
はい、
はい、その応援の担い手として牧内直哉さんがね、いろんなスポーツね、引き山祭りまで開催しております
ドラマありますからね、はい、本当にコロナ禍の時は皆さんしんどかったみたいで、はい、でも本当にお祭りも戻ってきて、
はい、
よかったなと、今年すごくにぎわってました。
そうですよね、
はい、
はい、もうそういうドラマいっぱいありの牧内直哉さんの解説ね、ぜひ楽しみながらいろんなスポーツね応援していただければと思います。はい、番組もお時間になりましてですね、来週は牧内さんの文化人としてねお話をねいろいろお聞きしたいなと思いますので、来週も
すいません
何卒よろしくお願いいたします。はい、はい、というわけで、ここで名言のコーナーですね。
はい、
名言ありますか？
あのですね
いやあるでしょう。私これ去年もすごい感動しましたよ。
あ、いやあのですね、はい、一応用意したんですけれども、うん、どう考えてもですね牧内さんにですね真面目な名言似合わないんですよ。
いやおかしいでしょ。
いやいやあのそれは褒め言葉なんです。
そうなんですか。ありがとうございます。
それはどういうことかというと牧内さんのように皆さん楽しく仕事やりましょうっていうどうでしょう。
あ、本当ですね。
はい、あのどうしてそう思ったかというと何回かですねこう牧内さんがこのマイクの前に座られて喋っているのを見ました、うん、ものすごい楽しいんですよ。こういう楽しく仕事している人ってめったにいないんですよね。なので私も含めてですね、皆さんも楽しく仕事やりましょうねっていう、牧内さん見習いましょうねっていうの、
はい、
今日の名言でした。
はい、そうですね、
ありがとうございます。
はい、私もそうありたいと思います。
はい、
はい、ということで名言も学びました。
誰の名言だこれ。
というわけでここで命未来学校公開講座のご案内です。
はい、5月23日土曜日午後2時から氷見市芸術文化会館にて、テーマは耳が遠くなると認知症が近づく幸せで長生きの秘訣について、講師は新生会富山病院院長真鍋康弘先生です。そして9月24日日曜日午後2時からは射水市大門総合会館にて、テーマは忍び寄る大腸がんの危険ポリップを取って大腸がん予防をについて、講師は新生会富山病院消化器センター副センター長元藤道先生です。それぞれ入場無料です。皆様のご参加お待ちしております。
命未来学校では個人法人問わず協賛メンバー、そしてこの番組にも協力していただける企業サポーターを募集しております。協賛メンバー企業サポーターの加入方法など詳しくは公式ホームページ Twitter、Instagram、Facebook にてお伝えさせていただいておりますのでよろしくお願いいたします。またこの番組へのご意見ご感想を公式ホームページもしくは FM 富山ホームページにお寄せください。お寄せいただいた方々には特製ハンギをお送りさせていただきます。
この番組は医療法人新生会、新生会富山病院、日本海リビング株式会社、弁護士法人ケンロック法律事務所、一般社団法人シニアサポート北陸、ひばり行政少子法人、光パートナーズ株式会社、株式会社都市用秘密内科クリニック、株式会社振興開発、阪神弁当の有限会社ウェルカムがお送りいたしました。
今週のゲストはフリーアナウンサー、ラジオパーソナリティ、そしてスポーツ実況で大活躍の牧内直哉さんにお越しいただきました。来週も何卒よろしくお願いいたします。
ありがとうございました。よろしくお願いします。
ビューティフルモーメント、また来週もお聞きくださいませ。お相手は矢後義明と
井ろうなでした。
また来週。
また来週。